The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は十一献金という誤解を招きかねない難しいテーマです。でも最後まで聞いてください。これはとても大切なテーマで、神もあなたが聞くことを願っておられると思います。十一献金については、国によって異なる考え方があると思います。この放送は世界中に届けられていますが、中国でもインドでも、またその他の国でも、その国独自の考え方があると思います。アメリカにはアメリカの考え方があります。ほとんどの人は、十一献金とは何かをご存知でしょう。収入の 10% を捧げることが十一献金です。このことについて、私は説教したり教えたりしてきましたが、人々は多くの誤解をしています。それである時私は、十一献金について聖書はどう語っているかを徹底的に調べました。十一献金が最初に語られている創世記から始めて、十一献金について神の御言葉はどう語っているかを調べました。まず、十一献金に対する誤解を正したいと思います。また、私自身が誤解を招くことを言ったかもしれません。そのことについては謝ります。十一献金は税引き前の収入に対してですか、それとも税引き後の収入に対してですかという質問に対し、以前は、神の目に十一献金はどうあるべきかを考えて、あなたが決めればよいことですと答えてきました。けれども、このことについて聖書はどう語っているかを調べると、税引き前の収入に対するものだと確信するに至りました。税金やその他の費用を差し引く前の全収入額に対するものであるべきです。税引き後の収入に対するものだと考えたい理由は理解できます。例えば、アメリカで 30% の税金を引かれるとします。わかりやすくするために収入を10ドルだと仮定してみましょう。税引き前の収入から献金するなら、1ドルを捧げることになります。税引き後の収入からだと、税金の3ドルを払った後なので、7ドルの 10% ということで、70セントを捧げることになります。どちらの場合も 10% の献金をしています。けれども、捧げる内容が異なります。旧約聖書の語る十一献金は、3種類あることがわかります。旧約聖書の時代の人々のように、私は十一献金をしているという人がいます。ところが、旧約聖書の時代には3種類の十一献金がありました。皆さんが私の言葉を鵜呑みにするのではなく、ご自分でも調べることができるように、聖書箇所を挙げておきます。まず、年ごとに捧げられる捧げ物があり、それはレビ人のものとなりました。旧約聖書の民数記18章に書かれています。二つ目の十一献金は、申命記14章22節以下に書かれている、毎年の収穫の10分の1を捧げることです。同じ申命記14章には、大切な三つ目の十一献金が記されています。貧しい人たちのためです。十一献金を非常に犠牲的に捧げている信仰者たちがいます。また、11以上に捧げたいと願う人々がいます。それは素晴らしいことです。聖書には、貧しいヤマメが持っていたすべてを捧げたという話が書かれています。信じがたいほどに素晴らしいことです。するとイエスは、弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は、乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。マルコの福音書、 12章43、44節。それとは対照的といえる話が、使徒の働き5章に書かれています。ある夫婦についての恐れを生じさせる話です。この夫婦の名前は、アナニアとサッピラです。新約の教会が始まったばかりの頃、人々は共同生活をしていました。彼らは財産を共有していました。神を信じ、神に信頼する人々の共同生活でした。現在の社会の中で比較すると、イスラエルのキブツに似ています。例えば誰かが、イスラエルのキブツにお金を持たずに行っても、そこで生活できます。滞在するのにお金はいりません。キブツという家族の一員になるからです。普通、一つのキブツに300から400人くらいの人たちが共同生活をしています。農業をしたり、旅行者相手のモーテルやレストハウスやレストランなどを経営したりしています。そこで働きながら数ヶ月間滞在することができます。週末は休みなので、イスラエルの各地に観光に出かけることも可能です。キブツを出るときは、来たときと同じように何も持たずに出ていきます。そこでは、すべての人々が平等に財産を共有しています。使徒の働きに記されている初期の新約の教会もそのようでした。使徒の働き4章に書かれているように、土地や家などを持っている人はそれを売り、その代金を使徒たちに渡しました。そしてそのお金は必要に従って皆に分け与えられました。使徒たちは誰にお金が必要か、誰が困っていて助けが必要か等を知っていました。皆が平等に受け取り、乏しい人はいませんでした。五章のアナニアとサッピラの話を見てみましょう。彼らは少し欲深い人たちでした。持ち物を売った代金全部は人たちに渡したくないと考えました。そこで二人は相談し、一部を自分たちのために残しておくことにしました。アナニアは人たちのところに行き、売った代金の一部を捧げました。アナニアにペテロは尋ねました。これはあなたの持ち物を売った代金の全部ですか？もちろんそうです、と彼は答えました。ペテロが、あなたは神を欺いた、と言うと、アナニアは突然倒れて死んでしまいました。彼はその時、青年たちが来て彼を運び出し、葬ったと書かれています。墓地がすぐ近くにあったのでしょう。アイオワ州には、教会堂のすぐそばに墓地がある教会がたくさんあります。私はアイオワ州で育ちましたが、300メートルほどしか離れていないところに墓地がある田舎の教会がたくさんありました。そのように、街道のすぐ近くに墓地があったのでしょう。とにかく青年たちは、アナニアを運び出して葬りました。それから数時間して、サッピラが来ました。売った代金をごまかすことは、サッピラとアナニアが共謀したことです。アナニアはサッピラに、この値段で売ったと言おうと言っておいたことでしょう。サッピラも嘘をつくつもりで来ていました。ペテロが、この値段で売ったのですかと尋ねたとき、彼女は正直に答える機会があったにもかかわらず、はい、その値段です。それで全部ですと答えました。そのとき彼女も倒れて死にました。初期の新約の教会にとって、これは非常に衝撃的な出来事だったに違いありません。今日でも、捧げ物について、神を騙そうとする人がいるかもしれません。そのような人は、神のものを盗んでいると、マラキ書3章9節で言われています。神に捧げるべきものを捧げないのは、神のものを盗むことだと神は言われます。もし献金が捧げられるとき、誰かが突然倒れて死んだらどうでしょうか。誰もが皆非常に驚き、そのニュースはあっという間に世界中に知れ渡ることでしょう。そして人々は言うことでしょう。神は献金を本当に深刻に捉えておられる。私たちは 自分はどうであるか吟味する必要があるかもしれません。もっと惜しみなく捧げる必要があるかもしれません。神は皆さんが惜しみなく捧げることを願っておられます。これは規則ではありません。十一献金をしなければならないという規則ではありません。十一献金を3倍にしなさいとも言っていません。捧げ物はあなたが心で決めることです。自分で決めて神に捧げるのです。神の御心はマラキ書3章10節に書かれています。これは素晴らしい御言葉で、献金についての理解の助けになります。どうするかはあなたが決めてください。インドに行った時、インドのクリスチャンたちが犠牲的に捧げるのを見ました。インドのある地方の小さな教会には小さな箱が置かれていて、そこに人々はコインを喜んで惜しむことなく捧げていました。牧師は月に1回それを回収しました。少ししか持たないのに、たくさん捧げる人がいることのゆえに主を賛美します。喜んで捧げることは素晴らしいことです。このメッセージを聞かれたあなたが、あなたの心を吟味し、神の恵みによってさらに捧げることができるように願います。あなたが持っているものはすべて神のものですから、その神のものの良き管理者になることができますように。神のものを惜しむことなく犠牲的に神にお返ししましょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。